おはようございます。はい、証し聞くといつもいいですね。このね、なんていうのかな、弱いものがね、主によって強くされる、ね、いや本当そうだなと、ね、自分の弱さを体験した人だけが、ね、この御言葉ね、本当に伝わってくると思います、ね、本当にこうキャンプとかね、まあ、リトリートもそうなんですけど、本当にこう自分と向き合う時なんですよね。そうでしたね、なんかね、まあ、もちろん楽しいんですけどね、楽しいだけじゃなくて、それを通してね、主が言葉を語って、ね、いやー、証っていいなー、ね、皆さんもね、ぜひいろんな証聞かせてください。はい。あれ？今日の御言葉なんですが、いいですか？はい、ね。今日のタイトルは、主の憐れみは尽きない。というタイトルです。一緒に言いましょう。三、はい。主の憐れみは尽きない。主の憐れみは尽きない。はい、主の憐れみについてですね、聖書がどう言ってるのか一緒に見ていきたいと思うんですが、ですね、ローマ書の9章の1節から29節、長いんですけど、これですね、やっぱり聖書を直接読む、声出して読むっていうのはですね、すごく大事なことなんですね。要約だけ話しちゃってもいいんですけど、やっぱりこう本文が何を言ってるか、聖書の原点っていうかな、そのもの本文が何を言ってるかっていうのをまず見て、じゃあこれ何のことだっていうのをね、次に解説していくんですけど、やっぱりこう、私は結構ね、このそのまま読むのを省略しちゃうんですね。もうポイントだけ知りたいって。人間はインスタントが好きなんですね。今の人で。早く早く。でもですね、この難しい箇所であるからこそ、一節一節じっくり読んで、じゃあ何なのかっていうのをね、共に引き出していきたいと思います。はい。一節読んだら皆さん二節、交代に読んでいきましょう。ローマ書9の1。私はキリストに結ばれた者として真実を語り、偽りは言わない。私の両親も聖霊によって証ししていることですが、私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられた者となってもよいとさえ思っています。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。キリストは万物の上におられる永遠に褒めたたえられる神。アーメン。また、アブラハムの子孫だからといって、皆がその子供ということにはならない。かえって、イサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれる。約束の言葉は、来年の今頃に私は来る、そしてさらには男の子が生まれるというものでした。その子供たちがまだ生まれもせず、良いことも悪いことも知っていないのに、兄は弟に仕えるであろうとリベカに告げられました。それは自由な選びによる神の計画が人の行いにはよらず、お召しになる方によって進められるためでした。ではどういうことになるのか、神に不義があるのか、決してそうではない。したがってこれは人の意志や努力ではなく、神の憐れみによるものです。このように神はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなにされるのです。人よ、神に口答えするとはあなたは何者か、作られたものが作ったものにどうして私をこの世に作ったのかと言えるでしょうか。 神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれたとすれば、神は私たちを憐れみの器としてユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいました。あなたたちは私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。主は地上において完全に、しかも速やかに言われたことを行われる。一緒に読みましょう。三杯。それはまた、イザヤがあらかじめこう告げていた通りです。万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラのようにされたであろう。アーメン。長い箇所ですね。長い箇所をギュッとまとめて要約するとこうなります。一緒にじゃなくて私が言いましょうね、内容を要約して3つにまとめました。1番、すべてのことは人の意思や努力ではなく神の憐れみによる。2番、作られたものである人間が作った方である神に言い逆らうことはできない。3番、神は怒りの器として滅びることになっていた私たちを憐れみの器として召し出してくださったということなんですが、はい、今日の箇所はですね、今までローマ書一章から八節までやってきましたね。よく言ってた義人聖か栄か、覚えてますか？イエス様の十字架によって義と認められた義人。で、聖か、ね、その十字架ね、イエス様によ信じたことによって清められていく。ね、聖か。で、栄かっていうのは栄光の十字架、栄光の天国に入れられて、キリストに似たものとして完全に変えられる。そのプロセスをね、一章から八節までやってて、八章ではね、その頂点なんですね。イエス様のキリストの愛から引き離されるものは何もないと宣言して、じゃあ次の9章はどうなるかというと、この9、10、11はですね、イスラエルの救いについて言ってるんです、ね、神様の愛が、ね、から引き離されないというのは分かった、ね、圧倒的な勝利者となるのです。素晴らしいですね。じゃあイスラエルはどうなるのということになるわけです、ね、イスラエルの救いね。イスラエルは神様に選ばれた民、神の民なのに、イエス・キリスト救い主を拒んでる。彼らの救いはどうなっちゃうんだろうかって、この問題に対してパウロは答えてるんですね。これ実はね、非常に深いというか難しいというかですね、私もこの箇所をやりながら、これどうやって説明したらいいんだろうと悩みながら、取り組んだんですけど、パウロがね、パウロっていうのは非常に理論的なんですね。こうなんだろうか、いやそうではない、こうではないか、いや決してそうではない、こうなんか議論するような感じなんですね。ね、まあ、その中でですね、主が示してくださったことを今日共にね、分かち合っていきたいと思います。はい。バーッと戻ります。バッバッバッバッバッバッ。ね。ところで、このね、9章見て、パウロはですね、まずイスラエルの人たちに救われてほしいと思ってるでしょうか、思ってないでしょうか。パウロは何人ですか？パウロはユダヤ人なんです。ユダヤ人であるパウロは、ユダヤ人のことをね、本当に救われてほしいと思ってるんです。だから彼らがイエス様を拒んでいることに対して深い悲しみを持っています。なんと2節には、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。なんでか、私自身兄弟たち、つまり肉による同胞、ユダヤ人のことですね、ユダヤ人のためならばキリストから離されて神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。彼はイエス様ね、イスラエルの民、同じイスラエル、ユダヤ人の人たちが、イエス様信じるためだったら私が地獄に行ってもいい。そのぐらい言ってるんですね。熱い救いの情熱、救霊の情熱っていうのかな。ね、自分の同じユダヤ人たちが救われてほしい。ね、なんで彼らはイエス様拒んでるんだ。その痛み。その痛みからこの説明が始まってるんです。なんでこうなんだろう。皆さんも思いませんか？ユダヤ、日本人に対して、日本の人だったらば、例えば日本人に対して、日本の人たち 99% がなんで信じないんだろう。イエス様信じてほしい。その熱い思いから。パウロはそのように説明してるんですね。イスラエルの人たちは、それこそ神の民です。アブラハム、イサク、ヤコブの民。神。 どうして？その後ね、書いて、こう書いて、イスラエルの民っていうのは、神の子供としての身分も、栄光、契約、立法、礼拝、約束もみんな彼らのものです。ね、旧約聖書、全部イスラエルの民が、ね、書いて、保管して、代々伝えてきたものです。そういう神様の栄光や契約、立法も全部イスラエルから出てきたものなんですね。なのになんで神様を信じないのっていうそこになるわけです。神様の救い、イエス・キリストを救い、受け入れないんだろう。先祖たちも彼らもで、肉によればイエス様も、イエス様何人ですか？イエス様もユダヤ人ですよ。私たち結構これ忘れちゃうんですね。ユダヤ人も肉からは、イエス・キリストも肉からはユダヤ人から出たのに。じゃあそのイエス・キリスト、神の子、御子救い主をどうして受け入れないんだろうって。そこでパウロは、じゃあ神様の約束は無駄になっちゃったんだろうか。神様はイスラエルの民を選んでそこから救いを起こすって言ったのに、神の民はイエス様を信じないで滅んじゃうんだろうか。そこに対してこういうふうに言うわけですね。じゃあ神の言葉は決して効力を失ったわけではありませんね。じゃあどういうことなんだろうね。神様の契約ね、神様がイスラエルの民と結んだあなたは選びの民だよってその契約が無効になったか、そんなことは決してないって言ってるんです、ね、どういうことか。7節8節、ね、アブラハムの子孫だからみんなその子供じゃなくてイサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれる。つまり肉による子供が神の子供じゃなくて約束に従って、ここですキーワード、約束に従って生まれる子供が神の子供ではあるんです。神様の約束によって選びの民があったって。でそこでイサクが選ばれて、その次、なんて書いてあると、ね、約束の言葉、ね、リベカ。で、その後、いや、エサウもそうでした。ね、エサウと、リベカの子供で、エサウと、誰だ？エサウとなんだっけ？ヤコブね、二人がいるんだけど、ね、そのうちにヤコブだけが選ばれた。ね、自由な選びによる神の計画が、人の行いによらず、お召しになる方によって進められた。ね。良いことも見て、良いことも悪いこともしてないうちに選ばれる。不思議でしょ？これ人間の頭で考えたらね、わかんないんです。天地創造の前から主は皆さんを選ばれました。雨ですか？理解できる？理解できないんですよ、これ。なんで？普通いいことしたら救われて、悪いことしたら地獄で、そう思うでしょ？神様はね、私たちが考えるように考えないみたい。天地創造作られる前から神様の自由な行いによって、人の行いによらずお召しになる方によって救われるってことは、私たちの中に疑問が起きるんです。じゃあどういうこと？神様に不義があるの、ね、じゃあ選ばれなかった人はってなるわけですよ。それは神様がね、不公平じゃないか、ね、私たちの中に疑問が起きます。その疑問が第一番目の疑問は、ではどういうことになるんだ。神様に不義があるのか、神様ね、選んでね、そこの人を滅ぶんだったら、不義じゃないか。ずるいじゃないか。で、パウロは、決してそうではないって言ってます。どういうことか。ね。順番に説明しますね。ね。神はモーセに、これ旧約聖書の言葉です。イデヤ人っていうのは旧約聖書をよーく知ってた人たちです。だから、旧約聖書にこう書いてありますよって説明すると、彼らにはよく理解できたわけ。まあでも現代のね、2000年後の日本人には何のことって思うかもしれないんで、順番に説明しなきゃいけないんですけど、ユダヤ人の人たちは聖書にこう書いてあるじゃないか。モーセに何て言ったか。自分が憐れもうと思うものは憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむと言っておられます。そして、ね。だから、これは人間の意志や努力ではなく神の憐れみって、ね。神様の一方的な憐れみだよっていうことなんです。なんか人間が偉いから、よくやったから、それで救われたんじゃなくて、神様が私たちを一方的な憐れみによって、憐れもうと思うものを憐れむ。じゃあファラオはどうなるんだ。ファラオっていうのはエジプトの王様ね。エジプトの王様、ね、ファラオは神様の憐れみを、何回もチャンスがあったのにそれを拒んだんです。十の災いあったでしょ、エジプトの十の災いね。そのたびにね、チャンスがあったんです。でもファラオは心を固くなりしてノーと、イスラエルの民を去らせないって。それだから結局自分が滅びを招いたんです。ってことは、神様の憐れみは全ての人にあるんだけど、それを拒む者の人は滅びを自分に招くんです。ってことは、滅びは結局自分の責任になるんですね。で、 だからこの2つのこと、ね、神様の救いはすべての人に憐れみ、すべての人を憐れむ、だけど滅びは自分の責任だって。この2つのことはね、どこに、どっか後ろの方に書いてあったな、どこだ、それがね、これだね。聖書はですね、救いは、一緒に読みましょう、3、はい、救いは神の憐れみ、選びの計画である。2番、滅びは自分の選択、責任である、という2つのことを同時に真理だと言ってるんです。これね、人間の頭ではどう考えても矛盾に思えるんです。どうしてって。でも聖書にそう書いてあるから、あ、そうなんだって受け止めるんですね。これが信仰なんです、ね、選びは神様の主権です。天地創造前から神様が一方的な憐れみによって選んでくださいました。それを私たちは感謝します。と同時にですよ、神様の憐れみを拒む、ね、心を固くなにするときにはドアを開けちゃう。ドアを開ける話覚えてますか？あの解放の学びやったときに ね、あの悪霊に対してチャンスをあげてしまうんですね。ドアを開けると、そうすると自分に対して呪い、招き、あの滅びを招いてしまうんです。だから結局は滅びは自分の責任だということになります、うん、でそれは神様のせいじゃないんですね。自分の責任なんです。でもこの、なんていうのかな、パラオに対しては、ね、それを通して神様は私の力を表すと言ってるんですね、うん、なので、まあ、私たち頭ですっきりしないかもしれないけど、あ、聖書でそう言ってるんだって、神様の選びがあるんだって。ただそれを拒むならば、その結果は自分で刈り取らなきゃいけないんだって。これ同時に、ね、聖書がそう言ってるんで、アーメンと受け止めてくださいね。ね、仁さんがそう言ったじゃなくて、ね、じゃあもう一つ疑問が起きてくるんです。じゃあ神様、ね、全て神様が選びだっていうならば、なんで私たちを責めるんですかって、ね、それに対しても聖書は言ってます。戻っちゃおう、戻る、えい、どこだ、20節、ね、ところであなたは言うでしょう、ではなぜ神はなおも人を責められるんだろうか、誰が神の御心に逆らうことができようか、すべてが神様の計画だって言うんだったら、どうして人間に責任があるって私たちは責められるのと思うわけです。当然の疑問です。でもこれに対してもパウロはちゃんと答えてます。どう答えたか、パウロの答え方はすごいです。直接これに答えないんですね。人よ、神にこっち答えするとはあなたは何者か、作られたものが作ったものに、どうしてあなた、私をこのように作ったと言えるでしょうか。要するに、あなた何者なのっていうふうにはパウロは言うんですね。すごい質問です ね、 ね、この疑問に対してパウロは直接答えないで、あなたは神に作られた被造物でしょ、神様は天地万物の創造者なのに、なんで口答えするの、へりくだりなさいっていうことを言ってるんですね。例えで焼き物の例えしてます。焼き物師は同じ粘土から一つのことをたっとえることに、一つのことをたっとくないことに用いる器に作る権限があるのではないか。皆さん粘土作ったことありますか、ね、クリエイトでね、粘土でやっぱ工作とかやるんですけどね、あそこにも絵が描いてありますね、あれね。皆さんね、子供たちが絵を描くときに ね、私はね、魚の絵を描こう、あとなんだろうね、いろんな絵がありますね、私は戦国武将の絵を描こう、ね、猫の絵を描こう、ね、描かれた絵がなんでこんな絵にするんだって文句言う権限がありますか、ある、ない、ないですね。描く人が決めるんです。クリエイター、作る人、創造主が決めてその通りになるんです。文句言えないんですね。私たちは神の被造物なんです。作られたもの、神は作った方、これを時々に私たちに忘れちゃうんです。この基本の基本です。人間はね、傲慢だからね、なんつうの、自分が神になっちゃうんですよ。神様どうしてこうするんですか、私はどうしてこんな風に作ったんですか。パウロは言います、あんた何者、自分の誰だか分かってる、神は神よって、神様決めたんって言ったら、はいっつって終わりだって、こういうふうに答えるんですね。パウロすごいね。変なごちゃごちゃ神学論争しないの。このね、神様が全てを決めておられる、神の主権と人間の責任、これはね、はっきり言ってね、2000年以上ずっと議論されてる議論なんです。 前も言ったけど、神学、何がアルミニウム、神学、アルミニウム、ね、神の、なんて、なんだっけ、なんだっけ、あれ、カルビン主義と、なんかアルミニウム主義、なんかね、私も神学書を読んだけどね、わかんない、最後。で、あ、私がそこで出たのは、最後は、あ、聖書に書いてあったのをそのまま、アーメンと受け取る。これが信仰です。アーメン。神様はすべての人を憐れんで、ね、選びによって救った。聖書に書いてありますね。アーメンですか？で、滅びは、イエス様拒む者は、ね、滅びに向かう。これも聖書に書いてある。アーメンですよね。矛盾のように思えるかもしれないけど、聖書にそう書いてあるからアーメンだ。これが信仰なんです。わかりますか？ね。権限があるではないか。要するに、権限あるんです。神様。私たちは何も言えないんです。ね。じゃあ、ね。私たちはどうするべきなのか。ね。私たちが全部知らなきゃいけないっていうのはね、神様に対する傲慢なんです。ね。皆さん、聖書のこと全部わかる？私、イエス様信じて二十何年経つけどね、全部わかったことないよね。わかんないことだらけよ。でも、感謝してください。ここに書いてある範囲のことは、わかることが許されてるんです。ね。宇宙全部の真理を、この小さい脳で全部わかりますか？わかろうとするのが傲慢だって言ってるんですね。神様、ね、宇宙よりも大きな神様の宇宙の真理のすべて、どうやって理解しますか？ね。ちっちゃい赤ちゃんが、ね。ね、うちの家計はどうなってんの？どうやってお金稼ぐの？わかんなくていいんです。わかりますか？ちっちゃい赤ちゃんはね、親がね、食べさせて、あーって食べてればいいんです。大きくなったらだんだんわかってきます。人間もそうなんです。ね。ちっちゃい赤ちゃんのうちに、ね、うちの家はお金大丈夫とか心配する必要ないんですね。わかりますか？全部わからないことあります。ね。でも、あ、神様が聖書でそう言ってるから、アーメンって言うんです。私ね、これやりながら、なんていうのかな、人間よくあるパターンがね、自分に何か不幸な出来事が起きました。なんで神様こんな良くないことが起きるんでしょう。その時によくある悪いパターン、一番目。全部神様のせいにする。ね、こんな不幸な出来事が起きるのは神様のせいだ。それで信仰離れる人がいます。でも聖書はね、そんなこと言ってないですね。もう一つの悪い二つ目。全部自分のせいにするの。私の罪のせいでこんなことが起きたんだ。全部私のせいだ。ん？なんか因果応報って知ってます？因果応報、仏教的なね。あ、これがあったからこうなんだって。全部なんか理由付けて自分を責めるタイプ。これも間違いです。もう一つある。ね、全部サタンのせいにする人もいます。何が悪いこと、これもサタン、あれもサタンだ、あれも全部サタンだ。それで自分の責任逃れちゃうんですね。これも違う。この宇宙の出来事ね、全部をこの小さい頭でなんか理屈付けようとしないでください。分かんないことたくさんあるんです。そして分からなくてもいいんです。私ね、自分がね、分かんないことがあるときにいつも言う口癖があります。分からなかったら天国にいてからイエス様に聞こう。うちの子供たちがね、ちっちゃい頃からなんていうの、なんでなんでって、ね、言うんですよ。なんでなんでなんで、まあ、ちっちゃい子はみんな言いますよね。まあ、私もなんでなんでちっちゃい頃言ってたからね、同じなんでね。そうすると、ね、もう絶対わかんないことね、空はどうして青いのって、そういうレベルですよ。イエス様はそうしたんだよっていうしかないんですね。ね。で、わかんないことがあったらね、皆さん天国に行ってから、イエス様聞いてください。私の人生なんでこんなことが起きるんだ。呼ぶ。覚えてますか？ヨブ。ヨブがどうして苦しみにあったの？私たちはね、聖書読んでるから、ああ、天国で会議があって、サタンがこう言ったからこう言ったって分かるんです。当の地上にいるヨブは分からないんですよ。真っ暗闇なんですよ。正しく行ってたのに、どうしてこんな悪いことが起きるんだ。それで、ヨブの三人の友達が来て、お前に罪があるからだ、とかなんとか、ぐるぐるぐるぐるぐるぐる議論して。ヨブ記分かります？難しいよ。これね、客観的に、うん、ヨブさんね、なんでこんな神様信じないんだろうと思うけど、その自分が当人になってみてください。神様に文句言いたくなりますよ。でも、ヨブはね、なんだっけ、私はね、ね、何ももう、なんだっけ、篠宮本別かな。 忘れちゃってなんだっけ、ほら、私は裸で出てきて、裸で主に元に帰ろう、ね、主の主権を認めたわけです。で、最後はね、どうなったかって、その私、その呼ぶ気の結論がね、すごい、はあ、そうだなと思うのは、なんていうの、最後呼ぶね、神様に語る、神様呼ぶに語るんですよ、嵐の中で。呼ぶ、あなたはこの地の境、元井を知ってるか、この地が作られた時知ってるか、この被造物知ってる、この動物知ってるか、知ってるか、ね、知識を、知識がないのに摂理を暗くするものは誰か。要するに私たちは全部は知ることができないんですよっていうことを神様は示したんです。それで聞いてヨブは、はあ、わかりました。私はね、知識もないのに摂理を暗くしてね、へりくだって悔い改めます。その時にヨブの全てのあれを回復したんですね。人間、いろんな苦しみ、不幸な出来事、自分の頭で絶対できない、理解できない、なんでこんなことが起きるんだ、その時に、なんか理解しようとしないでください。変に説明付けしようとしないでください。神様、あなたは創造者、私、被造物、主の前にひれくであります。その時に、従いますって言った時に何か見えてくる世界があるんです。理由が分かって従順してるうちはね、従順じゃないんですね。わかんないけど、はいっていう時なんです。ね。親が子供に、これしなさいよっていう時に、全部理由が分かってて、ね、なんで、なんでって言ってたらね、はいじゃなくて、なんでって言ってたら、親はどうですか皆さん。お父さん、お母さんが。ね、大変でしょ、ね、もちろん一生懸命説明するんだけど、分かりきらないことがあるんです。ね。わかんないけど、はい。これが弟子です。皆さん、イエス様の弟子ですか、イエス様弟子ですか、津田教会はこのイエス様の弟子って、これが一番大事なね。ね。弟子は分かってから従うんじゃない、ね。この宇宙の真理全部分からない。とにかくイエス様、ね、主権者であるイエス様が、行け、はいって。その時に何か見えてくる世界っていうのがあるんですね。イエス様信じるのもそうです。献身するのもそうです。分かっててね、アブラハムは、ね、行けとね、私が示す地に行きなさい。神様、示す地ってどこですかって言わなかった。言わなかった。神様は言わないの。とにかく、はいっつって。すごいなぁと。信仰ってそういうもんなんですね。見えないけど従うんです。でもね、感謝なことに、一歩踏み出したらね、あ、そういうことだったのかって分かってくる時が来るんですよ。皆さん人生の中でいろんな疑問があると思います。どうしてって神様に言いたくなることたくさんあると、私もあります。でもね、神様、あなたの命令だから一歩踏み出して信頼します。あなたが真実である方、それは変わらないので、その命令に従います。その時に新しい世界が見えてきます。期待してください。そして神様の憐れみは、それでもね、じゃあこのように被造物に過ぎない私たち。粘土で、滅びで、本当だったら、怒りの器として。なんて書いてあるこれ。どこだどこだ ?22 節。その怒りして、その力を示す。ね、怒りの器として滅びることになっていた私たちを、寛大な心で耐え忍ばれたんです。神様は憐れみの方です。そして全ての人が救われてほしいと思ってるんです。ね。もしこの神様の憐れみがなかったらどうなるか。皆さん、立法の基準全部守れますか、ね、立法の一つでも破ったら、それ全部破ったと同じだって言ってるんです。もし神様の憐れみがなかったら、私たちはもうなんかあの人のこと嫌だなとかって、そのうちは死刑です。考えたことありますか、ね、なんかあの人って嫌だよねって悪口ちょっと言った、その場でピュン地獄行きです。どうしますか。もしこの基準全部この法律のように無慈悲に適用したら、ここで地上に残ってる人誰もいません。全部地獄行きで。でもそうしなかったの、神様。神様は憐れみの方です。ハレルヤ。信じますか？塵に等しい私たち、滅びるしかないような私たちなのに、その私たちは憐れんで、なんとか救おうとして、その憐れみを示して、なんて書いたっけ？寛大な心で耐え忍ばれた。それだけじゃない。憐れみの器として栄光を与えようとして準備しておられた。ね。 お示しになったのであればどうでしょう。ご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすればどうでしょう。栄光というのはどういうことか。神様の御国です。神様の栄光の御国を、ね、この本当だったら怒りの器、滅びの器、ね、立法のその基準でいくならもう即刻地獄行きだった私たちなのに、憐れんで救って、ね、栄光の御国を与えようとしてたらどうでしょうかってパウロは聞いてるんです。感謝するしかないですよね。そしたらね、自分の分際っていうのかな、なんていうの、自分の身分がね、どういうものか分かった上で、でもこんな私を救ってくれた、そこに注目してほしかったわけです、パウロは。ね、神様どうですか、こうやって議論してるうちはね、神様見えないんですよ。神様の聖書の真理も分かってこないんです。でもへりくだって、あ、自分はそういえば非造物だったっけ、主が主人で私はしもべ、この基本の基本に立ち返って、主よ、わからないことはわからないって。ね。わからないことがあったら、棚上げして、棚上げってわかるかな？私よくやるんです。棚があるでしょ？に、家に。ね。なんかね、人生に疑問がたくさんです。ごめんなさい、私。結構私、この理論家って言ったらいいんだけど、わかんなかったら棚上げするんですね。棚に置いとくんです。そしたらね、忘れた頃にね、棚下ろしするんですよ、これが。ね。あ、主よ、そういうことだったんですか。しばらくね、皆さん頭痛い問題、棚上げしてください。ほっといてください。委ねてください。自分の力でどうにもならない ?OK。そういうもんです。棚上げして。そしたらいつの間にか忘れた頃にね、あ、この問題はこういうことだったんだ。主に感謝する日が来ます。アーメンですか？今そうじゃなくてもそれが来るんだ。主は憐れみ深い方だ。主は真実な方だ。それを信じてください。ね、そしてその神様の憐れみ、そしてじゃあどうなのか、ね、神様は憐れみの器にしてくれたんですね。怒りの器だった私たちを、でユダヤ人からだけじゃなくて異邦人の中からも救い出してくれた。でホセア書にはこうやって、ホセア書っていうのは旧約書ですよね。ユダヤ人っていうのは旧約聖書をよく知ってたんです。だから旧約聖書を通して説明するんです ね、私は自分の民でないとものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されたものと呼ぶ。前は、ね、自分は異邦人でした。神の民じゃなかったんです。もう神様なんか知らないって言って滅びるしかなかった。それを神の民としてくださいました。この中で皆さん、イスラエル人、ユダヤ人いますか？いないね。異邦人ですか？異邦人の人。ね、異邦人ですよ、私たち。本当だったら神様の約束から除外されたものです。全然選ばれてなかったんです。なのに、憐れみで選ばれた。アメン。感謝しますか？ね。そうやって感謝する。愛されなかったものに愛されたものだ。ホセア書でそういうふうに予言されてるんです。そして、ね。私の民でないと言われたその場所で、生ける神の子供たちに、神の、ね、息子、神の娘とされたんです。憐れみで。異邦人なのに。イスラエル人に対してもこう言ってます。ね。イスラエル人の人たちはね、たくさん海の砂のようにあっても、残りのものが救われる。ね。本当だったら、ね、神様知らない。反抗して、キリストも拒んで、滅びに向かってた。でも、残りの民がいるよ。レムナントって言いますけどね。神様は残りの民を残しておいた。もし神様がそういうのを残さなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラのように、ソドムとゴモラ。知ってますか？旧約聖書で言ってる、もうね、火が降って滅んじゃった民。町ね、ソドムとゴモラのように滅ぼし尽くされてたかもしれないのに、神様の憐れみによって、ね、残してもらったんだって。そのことを言うわけです。ってことは、それを神様の憐れみの計画、救いの計画を知ったら、私たちはもう、なんていうのかな、どう反応すべきか。えい、えい。これ言ったよね。これも言った。これです。一緒に読みましょう。3、はい。私たちは神の計画と憐れみに対してどう反応すべきでしょうか。どう反応すべきでしょうか。ね。神様はご計画を持ってここに私たちを召してくださったんです。今日ここに座ってる方、自分の意思で来たと思ってるでしょ。自分の足で動いて、あ、今日教会に行こうって、ね、来たと思ってるでしょ。 神様の目から見たら、神様の憐れみによって、恵みによって、選ばれて、計画で、ここに来てるんです。信じますか？受け入れますか？ね。あ、そうなんだって。それで感謝するのが、これが信仰なんですね。じゃあ私が、ね、嫌だって言ったらどうなのって。まあ、いろいろ疑問あると思います。でも、一旦はね、神様の恵みによって、今ここにいることを感謝しましょう。ね。そして、本当だったら、救われてないかもしれない。私ね、イエス様信じた時ね、21か、あの時ね。本当不思議だったの。他にも頭いい人いっぱいいるし、いい行いする人いっぱいいるし、ね。クリスチャンね、いっぱい、まあ、クリスチャン、日本に少ないのにね、なんでこの私が救われたんだろうって考えたことないですか？私の周りにはクリスチャン一人もいませんでした。もう、ね、その大学になるまでね。でも、なんか不思議な導きでね。まあもちろん私口でイエス様信じます、アーメンって言ったけど、全部導いてるのは神様の憐れみだったなって。私つくづくそう思うの。ね。99% イエス様信じてない、この日本の中で。まあ今もっと増えてるかもしれないけど。なぜか選ばれたんです。クリスチャンホームだった人、もっと感謝してください。なんでこの家に生まれた？自分で決めた？ね。私はね、この家に娘に生まれようって決めましたか？決めてないですね。神様決めたんですよ。ね。神様の憐れみに感謝しましょう。ね。そして、本当だったら滅ぼされてもしょうがない私たち。で、私このメッセージ作るときね、あのね、一つ、今日の暗証聖句、これなんだけど、一緒に言いましょう。3、はい。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。アメン。愛歌の3の22、23なんですけど、これわざわざ私がね、新改訳第3番にしたのは理由があるんです。ね、古い訳ね。もう、私これ二十何年間、ずっと自分に宣言してる暗証聖句なんですね。だから新しい訳だとちょっとね、言えないの。ね、私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。祈るときにずっと自分にね、言ってたんです。なんでか。私ね、イエス様信じたのは21だけど、まあ、その後も私はもう、こう、結構熱いタイプで、信じまーすって、献身しまーすって。信じて1年で献身。ね。それでもう主の働きしまーすって。で、ある先生と一緒に教会開拓始まった。ね。もう主の働き人。熱かったね。ところが、何が起きたか。ね。やっぱりまだ未熟だったの。ね。もうその先生とうまくいかなくなって、まあ、最後はその教会出ちゃったんです。もう、なんていうの？熱い時はこうしようだったのにね、もうその教会出て、もう自分を責め、ね、なんていうの？まあその先生責めてたんだけど、最初は後で自分責めて、今度神様どうして？もう霊的暗黒時代に入りました。祈りもできない。いやー、ね、失望と怒りと自分に対する情けなさ。で、もう信仰からもう離れる直前ぐらいみたいな感じ。ね、神様、祈りができない。ぐるぐるぐるぐるぐるコロコロ暗黒のトンネルの中に入って。結構苦しいですよ、皆さん。やったことありますか？体験しないでください、こういうのね。うん。その時に、ね、なんていうのかな。まあ、いろんなことがあったんですけど、ただただ主の憐れみによって回復させていただきました。どうやって回復したのかなという、今でもね、本当に。2年ぐらいかな、3年ぐらいかな。本当にね、信仰、本当、なんていうの？ほとんど失ってたような感じ。でも、まあもちろんね、教会のね、仲間の助けもあったろうし、まあいろんなことがあったんですけど、放蕩息子がボロボロになって、ね、もう、なんつうのかな、もう、下陸だーって、それでもうボロボロになって主の元に帰ってきたんです。その時主はどうやって迎えてくれましたか？放蕩息子、ね、走り寄って抱き、口づけして、ね。神様の憐れみによって、もう一度回復させていただきました。主の憐れみに感謝します。ハレルヤ。戻ってきました、放蕩息子。ねえ、それが、 私ね、こう自分の年表を見返してね、うん、23歳、1996年、いやー今から26年前ですよ。それがね急に思い出したの。そうだったっけなーと思って、あの時ね本当にどうもがいても回復できなかったんです。イエス様信じてるんですよ、献身までしてるんですよ、教会開拓までしてるんだけど、もう主が離れて、どんなに頑張っても主のもと、主が分からなくなっちゃったんだけど、今考えたら主の憐れみ、これしかない。他のなんか自分が頑張ったから回復したとか、なんとか、なんか何にもなんつうの言えない。一方的な憐れみによって許されてね、本当だったら主に反逆してね、従わないって出てっちゃった私なのに、主は私を受け入れるって、ね、私たちが滅び失せなかったのは何ですか。主の恵みに、主の憐れみは尽きない。私これね、単なる暗証聖句じゃない、私の実感なの。主の憐れみは尽きないからだ、それは朝ごとに新しい、ね、それでね、私いつも歌ってた賛美があるんですけど、これなんですね。主の愛、知ってます？主の愛、さっき、昨日聞いたら若い人はみんな知らないって言うから、知らないのと思って、ね、主の愛はとこしえまで、その恵みは尽きず、朝ごとに来る新しい、ね、あなたの誠は力強い。私ね、朝起きて、進学校でちょうど掃除するタイムがあるんです、掃除。お掃除時間に私これ毎朝歌ってたの、大声で。私の青春の歌なんですね。この歌知ってる人？あ、いた、よかった、ありがとうございます。あと知らないか、みんなね、まあ知らないかもしれないですけど、ぜひね、なんていうのかな、主の憐れみ、朝ごとに思い出してください。神様の関係と、イエス様と私たちの関係はね、毎朝新しいんですって。過去関係ない。私たちはね、どうも過去に生きちゃうんですね、どうしてもね。過去、自分はこうだった、あの人がこう言った、主はこう思ってるに違いない、私はこんな失敗したのに、ぐるぐるぐるぐるぐる。イエス様にとっては過去関係ないって。主の憐れみは朝ごとに新しい。ハレルヤ。信じますか？自分の過去がどうであったとしても、過去にどんな不幸な出来事があったとしても、自分をどんなに責めたとしても、自分なんてこんな汚れてて罪が多くて、こんな神様私受けることない、滅びても仕方がない、そう思ったとしても、主の憐れみは尽きない。主の憐れみは尽きない。それは朝ごとに新しい。私この賛美をするときに、なんていうのか、ああ、今もしいろんな状況の中で苦しんでる人、神様の憐れみは尽きない。その神様の品性は変わらないです。状況は変わります、人は変わります、自分さえ変わってしまう。自分で今度頑張るぞとか決心してもそれも変わっちゃう。変わんないものは主の憐れみ。ハレルヤ。アメンですか？アメン。それを賛美するしかないんですね、主よ。でそれを思い出したら、ああ今ね、26年前出会ったその神様の憐れみ、今も同じだ。だったら状況が変わって、問題が変わって、苦しみが変わっても、神様の憐れみだけにより頼んでいきたい。他のこと分かんなくてもいいです。全部理由つけて説明しようとしないでください。分かってることだけ信頼していきましょう。主の憐れみ、確かな約束書いてあります。皆さん、お立ちになる方はですね、立てる方はお立ちになって、この賛美をですね、一緒に賛美しましょう。賛美する中でね、主の憐れみに感謝します。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの信じは力強い。主の憐れみを賛美していきましょう。
主の愛はとこしえまで、その恵みは尽きず、朝ごとに来る新しい、あなたの誠は の愛は、主の愛はとこしえまで、その恵みは尽きず、朝ごとに来る新しいあなたの最初から、主の愛は、主の愛はとこしえまで、その恵みは尽きず、朝ごとに来る新しいあなたの強い。今この時間一緒にお祈りしましょう。神様の憐れみに感謝しましょう。私たちが滅び失せなかったのは主の憐れみ、主の恵みよ。主の憐れみは尽きないから、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い。主の恵み、主の憐れみに感謝しましょう。主よ、滅びに向かっていた私たち、子と息子のように主よ、主を離れて主に従わず、滅びに向かって死んでいた、落ち込んでいた、その中の私たちを、主よ、天の父なる神様、26年前私は神様を、神様の元を離れ、神様に反抗して教会を出て働きもやめて、本当にボロボロの状態でした。真っ暗闇でした。神様に裁かれてもしょうがないものでした。滅びして滅ぼされてもしょうがないものでした。どん底でした。そんな私なのに、そんな私なのに関わる、主はこの私を泥沼の中から引き上げ、あなたの血潮によって再び立たせてくださいました。こんなことがあり得るでしょうか。神様の清さの基準で言ったら、私はとっくに滅ぼされてたものです。死んでいたものです。恥ずかしくて主の前にも人の前にも立てないものでした。なのに主は、あなたの深い憐れみによって、主の憐れみは尽きない、主の憐れみは尽きない、その憐れみによって今この子に立たされてます。そのことを思い出したら、どうして私が主に口答えできるでしょうか。どうして主に対して言い逆らうことができるでしょうか。塵に等しい私たちを、あなたの憐れみによって救い上げ、清め、そして栄光に見させて、準備してくださっているとしたら、主よ、あなたの憐れみに賛美いたします。あなたの恵みを賛美いたします。生涯この主に対する感謝と賛美の思い持たせ続けてください。もし私が傲慢になってたら、
主の恵みを忘れて主に対して口答えして、主よどうしてですかって言ってたら、主よいつもあの時思い出させてください。あの時あのどん底の中で立ち上がれなかった時に主は立ち上がらせてくださいました。主の力によってそのことをもう一度思い出させてください。そしてあの時私を救ってくださった主は今も救ってくださり、これからも主の御国に入るその日まで私を救ってくださる、導いてくださる、そう確信します。どうかしよう、状況は変わっても問題苦しみは変わってもあなたは変わりません。あなたの憐れみは尽きない、主の憐れみは尽きない、主の憐れみは永遠に、その憐れみにより頼みます。主よどうかここにいるお一人一人、主の憐れみがいつまでもありますように、主の恵みが永遠にありますように、その恵みに気づかさせてください。その主の素晴らしい永遠の憐れみに気づいて、それにより頼むものとさせてください。自分により頼まず、状況により頼まず、主よあなたの御言葉のその真実さ、あなたの真実は力強い、あなたの真実は力強い。どうか主よ私たちその信仰に立たせてくださいますように、すべての栄光を主に貸して感謝して、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。